ニューラルヒーリングの丸山です。今日はですね、子どものこう頭痛、肩こりということでお話をしたいと思います。僕はあの、昭和34年生まれ、西暦でいうと1959年生まれなんで、今年、まあ、平成最後ですが、平成31年で60になるんですけども、僕らの子供の頃は、子供に頭痛肩こりはないっていうふうに言われてたんですね。で、昔はあの子供が頭痛を訴えた時には、あの知り合いの重生の先生からお聞きしたんですけども、昔はあの子供が頭痛を訴えた時にはこれは非常に気をつけろと、非常に何か危険なもの、例えば脳に問題を起こしている場合に頭痛を訴える場合があるということで非常に注意をされたらしいです。ただし今、子どもの頭痛肩こりが非常に増えてきているんですね。でこれは何か、やっぱり環境の問題が非常に多いと思います。これはうちの孫もそうなんですが、ずっともう画面を見ながらゲームをやったり、スマホを見て、母親のスマホを見ながらずっとゲームをやったり YouTube を見てるんですね。で昔の子供は、学校から帰ってきたらただいまで、そのままランドセルを家の中に放り込んで行ってきますと言って、私はあの信州の山奥でしたので、野山を駆けずり回っていたんですね。ですから、血液の循環が非常に良かったんです。ただ今の子供たちには動きというものが非常にないんですね。で、これが一番の原因になってくるわけです。当然動きがなくなってくると刺激もなくなってくるわけです。そんな形で非常に子供の頭痛肩こりが増えているんですが、そんな中で一つちょっと症例をご紹介したいと思います。まあ、ここに挙げている小学生の男の子なんですけども、この子はですね、もう常に頭痛を訴えて、朝起きて、お母さんに頭が痛いと、で学校も休むことも非常に多いらしいです。で、知り合いの紹介で、まあ、LINE されたんですが、この状態でですね、何を確認するか、子供に、どういうふうに痛いのかといっても、これはなかなか難しいんですね。ズキズキなのか、それともこう締め付けられるようなのかって言っても、これはもうなかなか表現が難しいんです。で当然ですけども、これはお母さんが答えることもできません。ですから、まず何をやるのかというと、まずその男の子、その子どもの状態の神経の状態を見ていくのが一番なんですね。でその中で、検査をいろいろやっていく中で、その男の子が、まあ、あの神経の検査で対光反射というのがあります。これはですね、目に光、あのよくドラマなんかで、医療系のドラマなんかでこう目にこうペンライトで光当てますよね。あれ対光反射と言います。これでですね、中脳というところ、脳幹の中脳というところの機能を見るんですが、これはあの中脳には何があるかっていうと、実はあの瞳孔の瞳孔を広げたり閉じたりする機能があるんですね。まあ、太陽明るいところにパッと出ると、眩しいわけです。光の量がすごく多いですから、そうするとその中脳というところがその光の量を、感じ取って、瞳孔をシューッとこう小さくするわけです。これを縮瞳と言います。でこれをやっているのが、瞳眼神経副核、エディンガウエストファル核と言います。これはあの副交感神経の働きなんですね。で今度は暗いところに行くと、瞳孔がふっと広がります。これは、実は交感神経の働きなんです。で、この状態を見るために、対光反射、目に光をペンライトでスッと当てたところ、いやものすごい眩しいと、目をこうしかめるわけですね。で眩しいのって聞いたら、すごく眩しいと。でもうそこからが実は重要なんですね。じゃあ、今まで例えば、表に出たりだとか、家で電気を夜電気をつけたりした時に眩しいのって聞いたら、すごく眩しいというんですね。 でこれは実は、眩しいというのはこれ非常に重要なサインなんです。大人の方でも眩しいというのをこれをね放っておかないでください。これ非常に重要なんです。たかだか、眩しいという状態ですけども、これが実は神経がうまく働いていない、特に、自律神経がうまく働いていない状態、副交感神経が非常に働きが悪い。逆を言うならばこの男の子の場合にはいろいろ検査をしたところ、交感神経が非常に働きすぎている、亢進状態、働きすぎているのを亢進と言いますが、亢進状態になっているんですね。で、そのせいで、その中脳のエディンガーウェストファルカクの働きが非常に低下しちゃってるわけですね。でそうするとこれ中脳と実は大脳皮質というのは非常にこう密接な関係にあるわけです。でこの場合にはこの子の場合には右側の、方からこう光を入れてあげる。そうすると左の中のエディンガーウェストファール核に刺激が届くんですが、そうするとそれで非常に眩しさが強いわけですね。で今度は左から、光を入れてあげると眩しいんですけども右ほどではないということですね。ですから、他にもいろいろ小脳の検査ですとかその他の検査いろいろやったところですね、どうも左の大脳皮質の機能低下が見られるんですね。で左の大脳皮質の機能低下が見られると何が起きているのかというと、実は、今世の中では非常にこう自律神経ブームといいますか、自律神経が乱れていませんかというような宣伝文句が非常にこう皆さん目にしたことがあると思うんですけども、自律神経が乱れるというのは実際どういうこと、説明を受けたことありますか？ほとんどの方ないと思います。実はですね、自律神経が僕は乱れるという言葉あんまり好きじゃないんですね。交感神経が優位なのか副交感神経が低下しているのか、副交感神経が優位なのか亢進しているのか交感神経が低下しているのか、このどちらしかないんです。で結果的には人間というのは実は生命維持のために交感神経が常に優位になるように、何か問題があると交感神経が働きやすいように神経は設計されています。そうするとですね、この男の子の場合には左側の交感神経が非常にこう優位になってしまったために、左側の副交感神経の働きを抑えてしまっちゃってるんですね。つまり左の副交感神経が働けない状態になっています。そうすることで、目に光が入った時に非常に眩しくなる。でこの状態はどういう状態かっていうと、実は、左側の交感神経過緊張、つまり交感神経が、働くとどうなるかっていうと、特に血管、血管はですね、実は交感神経が支配してるんです。交感神経が働きすぎると実は血管というのはぐーっと収縮をしてしまいます。つまり大人であればこれはもう高血圧です。で子どもの場合には、常に血液を流すために血圧は大人よりも若干高いんですけども、それよりもさらに長期にわたって交感神経が働くと血管が常にこうぐっと収縮をして血液の流れる量が非常に少なくなるわけですね。でそうすると何が起きるのか、実は、酸素が足らなくなります。血液というのは大きく分けて役割としては2つあります。1つは、これ特にごめんなさい、これ白血球の場合ですね。赤血球は免疫やら何やらなんで、ちょっと今回はそれはお話は外しておきますけども、赤血球は実は酸素を運んでいく、そしてあと栄養をですね、血液というのは運んでいくんです。これはグルコースと言います。で特に酸素が低下してしまうと神経系というのは、酸素を得ることによってエネルギーを作り出すわけです。でエネルギーが不足すると、どうなるのか、これはですね、神経というのは興奮状態になるんですね。で特に興奮状態になりやすいのが今申し上げたように、交感神経なんですが、その交感神経をコントロールしている脳がですね、大脳皮質ですね、大脳皮質が、酸素が足らなくなることで、働きが低下します。そして実はですね、左であれば左の半身の 交感神経を大脳がぐーっとお前働くなよとあんまり、働きすぎちゃダメだよっていうことで抑えてるんですね。そうすると、副交感神経が少し優位になりますから、副交感神経が優位になると交感神経の働きが低下をすることで血管がふっと緩んで、太くなることで血液の流れが非常に良くなります。そうすると血液が届けら、酸素が届けられることによって神経の働きというのは正常になるわけなんですけども、特にこの中で今言ったように脳が低下をすることで交感神経が働いてしまう、そうなると今度は交感左半身の交感神経が優位になってしまって血管が収縮しっぱなし、もう細くなった状態がずっと続くわけですね。でそれによって酸素が足らなくなる。で酸素が足らなくなると実は、神経の中でも実はあの酸素が足らなくなって非常に弱い神経があるんですね。これ何かっていうと実は、痛みを感じる神経があるんです。心外刺激を伝えると言います。痛みってのは心外刺激と言いますけども、これを伝える神経があるんですけども、この神経が非常に酸素不足に弱いんですね。で酸素が不足することで痛みを伝える神経が、興奮しやすくなってしまって痛みをどんどんどんどん感じやすくなってしまう。ですからこの男の子の場合には、実は、酸素が血液の流れが低下することによって左の大脳皮質が低下を起こす。それによって、左の交感神経が亢進をしてしまって血さらに 左側の血液の低下を招いて、それによって痛覚神経、痛みを感じる神経が、発火と言いますけども、神経が興奮してしまって発火をしてしまって痛みを感じやすくなってしまう。でそれによっての頭痛であり肩こりという形になったわけなんですね。で一番考えられるのは何が問題なのかっていうと、冒頭でも申し上げたように子供っていうのは実は常に動くことによって血液をどんどんどんどん回してくれるわけですね。で今非常に子供を取り巻く環境というのは表に出るとね誘拐をされたりだとか、非常にこう不安定な環境が多いわけですよね。危険も多くて、でやはりあの学校などでもそうですけども、ちょっと今もう学校が終わって放課後に校庭に入れない学校も非常に多くなっているようです。そうすると、実は昔は一番安全だったのが学校の校庭だったのが、そこに入れないために、じゃあどうするか、もう家の中で、ゲームですとかスマホですとか、いわゆる動きのない状態で両手でこう持つことでずっとこう指先だけを動かしているわけですね。で人間って面白いもので、実はですね夢中になると呼吸というのは非常に止まるか低下をしてしまう。でもっと言うと手を前にやることで、これはパソコンも同じです。実はあの、胸郭、胸がですね呼吸をするときにはとこう広がるんですけどね、まあ、先ほどあの他の動画でもやったんですが、胸を呼吸をするときには胸がこう上に上がらなくちゃいけないですね。で下がらなければいけないんですが、これ実は手を前に持ってくるとこの程度しか上がらないんです。でなおかつうつ伏せの状態ですとかソファーに寝転がってこの状態でずっといると呼吸というのがどんどんどんどん低下をする。でなおかつ動かないことで刺激が脳に入らない、そういった非常にいろいろなマイナスの条件が揃うことによって、実は低下を神経系が低下を起こしちゃうんですね。ですからこのお子さんの場合には、まああのご両親が心配をして病院に連れてって脳の検査もやられたようなんですが、何も異常がない、異常ないんですね。なぜかっていうと酸素不足というのは、数値に出にくいんですね。まあ、あの酸素飽和度というのがあの飽和度、血管の中に血液の中にどれぐらい酸素が含まれているかというのを検出できるんですけども、これがもうありありと数値に出るぐらいの大きな差ではない場合でも、実は今申し上げたようなことは十分に起こります。ですから、まあ、この環境を変えるというのはなかなか難しいんですけども、非常にこの男の子の場合には、何が原因だったか、これ酸素不足なんです。酸素不足によって、頭痛肩こりが起きていた。 ですから、この男の子には何をお願いしたかというと、まあ、ご両親にはそのゲームですとかスマホをやる時間をちょっとこう区切っていただいて、1日何分という形 でその他に、ちょっとこう背伸びをつけた深呼吸があるんですが、それをこまめに、お母さんお父さんからお子さんに対して促していただいて、呼吸を改善するという方法を取りました。ほどなく何回か、まあ1回で、2回目の LINE の時にはもうかなり頭痛は改善していましたし、それ以降、そんなに回数はかかっていません。何をやったか、呼吸改善だけです。まあ、あとは軽い刺激を右の脳を活性化させるためには、左の脳を活性化させるためには右から刺激を入れるので、右のアキレス腱の部分に、伸縮性のキネシオロジーテープを貼っただけです。たったこれだけなんですが、実はそのテープを貼ることが重要ではなくて、どういう刺激をどこからきちっとした強さで入れてあげるか、そしてその後に、呼吸がきちっとできるように、在宅ケアとしての、状態を指導してあげるというのが非常に重要になってくると思います。皆さんも呼吸は十分気をつけてみてください。呼吸だけ気をつけていただくと軽い頭痛ですとか、女性の場合でしたら軽い生理痛などはこれだけでかなり楽になる場合も少なくはありません。試してみて。